情熱パラトーク。この番組はパラスポーツマガジンがお送りするポッドキャストです。パラスポーツアスリートや障害を持ちながら精力的な活動をする人、障害者の支援をする人など障害と共に生きるプロフェッショナルな方々を全力で応援する番組です。
こんにちは。夏の大好きなパラスポーツマガジンの野島博史です。どうぞよろしくお願いします。街に出ると、暑くなりましたね、暑いですねっていうのをなんか合言葉のように、皆さん言いますけれども、僕、夏が大好きなので、全然苦にもならずに遊んでいます。では早速ですが、今日のゲストをお呼びしたいと思います。今日のゲストは岡田美優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、岡田美優です。
今回は岡田さんとは初めてお会いするんですけども、パラスポーツマガジンにも、ご活躍を取り上げさせていただいて、一度はお会いしたいななんて思っていたので嬉しいです。
私も野島さんのお話は周りの人からよく聞いていたので一度お話聞きたいなと思ってました。
はい、その噂がいい噂であることを願いつつ、今日は岡田さんの深掘りをしちゃいたいと思います。岡田美優のそこが知りたい。では最初に自己紹介をお願いします。
はい、私は今早稲田大学の大学院博士課程に在籍していて、スポーツビジネスを専攻しています。で、大学に在学しながら去年の2月に一般社団法人ノッキューを設立して、実際に会社の方で、パラスポーツのクラブの運営をしたり、パラスポーツの大会やイベントの運営を行っています。
小さい頃から、ハンドボールにハマってなんか活躍、されていたようなんですが、岡田美優さんは子供の頃どんな子供だったの？
そうですね、私は本当に保育園の頃からスポーツが大好きで、毎日木登りしたり
木登りってスポーツだっけ？
いや、ちょっとスポーツだと思ってました木登りとか、あとはそうですね、鉄棒で逆上がりとか練習したり、男の子と毎日サッカーとかドッジボールをするような、そういう子供でした。
っていうことは活発？
そうです、活発で、おままごととかよりもスポーツして遊ぶのが大好きな子供でした。
なるほど。岡田さんは、兄弟は
3人姉妹の真ん中です。
真ん中、
はい、
3人姉妹の真ん中。
そうです。
そう、それでも、木登りだったりとか、
はい、そう
っていうちょっと、はい、ボーイッシュな遊びが。
そうですね、姉とかは、妹は別にスポーツすごい好きなわけじゃないんですけど、なんか私だけなんかちょっと間違った、
突然変異、ね、
突然変異でめっちゃスポーツ好きで活発みたいな。
あ、そう。ちょっと、ハンドボールの話聞いちゃうけど、ハンドボールなんで、はい、ハンドボール？
そうですね、私当時いろんなスポーツが結構やってみたいなと思ってまして、中学の時体験入部で陸上部とバレー部と、あと剣道部とハンドボール部行ったんですよ。で、ハンドボール部行った時にこう走るし投げるし、なんか格闘技みたいだから、こう全部入っててなんかお得じゃんみたいな感じで全部やりたかったんで、でも一個に絞らないといけないってなった時に、じゃあハンドボールだったらいろいろできていいなって思って。
なるほど
ハンドボールを選びました。
へえ、自分には合ってるなって感じ？
そうですね、私結構何でもやりたかったりとか、いろんな興味移るタイプなんで、いろんな要素が含まれてるスポーツって私にぴったりだなと思いました。
あ、そう、特に球技系が好きなのかな？
そうですね、球技は特に好きで、やっぱ小学校の時も毎日ドッジボールしてたぐらいで、肩も強かったので、ぴったりだなと思いました。
へえ、はい、そうか、だからこんな活躍してるのねなんか得点王とか
そうですね、
なんかすごくない？
そうですね、当時はもう本当にずっとトレーニングしてて、ウェイトトレーニングとかもう高校生から週に 3,4 回ぐらいやって、全国大会出るぞって目標で、本当に毎日練習してました。
へえ、スポーツが好きだから、
はい、
そのパラスポーツ、特に車椅子バスケットの世界にも入り込んでったって感じなの？
はい、 いや最初はスポーツが好きだからっていう理由とはちょっと
違
くって、私その中学高校とずっと全国大会出ようって思ってずっとやってきて、もう超勝利至上主義だったんですよ、
うんうん、
でそれ大学上がった時に、うん、大学はこう学校の先生になりたくて勉強もしたいから、あんまハンドボール部が強くないところに行ったんですね。でもやっぱ部活動入ってみたら入ってみたで、ちょっとなんかやっぱ勝ちないみたいな
負けすぎないか
負けすぎないねなっちゃって、でちょっとその時コーチみたいなこともしたんですけど、でそうすると周りのメンバーがこう望んでいることというか目指しているところが結構バラバラなんですよ、
温度差がね、
温度差が結構あって、大学生だからやりたいこともいろいろあると思うし、同じ方向をみんなでこう向けてないっていう状況で、こう違う、こんなになんか違う人たちがこうどうすればまとまるんだろうなとか、なんかこうコーチングとかなんかうまくいかなかったりとか、勝利至上主義でなんかあんまり人のいいとこ見つけられないなみたいなのをすごい悩んでた
、
うん、その時にこうたまたまパラスポーツのボランティアに参加するきっかけがあって、それがなんか特別支援学校の運動会みたいなあったんですけど、なんかその時にこう競技スポーツじゃない世界に初めて入ったんですよ。でなんかやっぱ体が不器用な子が多くて、あんまり運動もそんな得意じゃない子も多いんですけど、なんか一生懸命走ってる姿とか、それを周りの友達も一生懸命応援したりとか、自分のできることでこう全力を発揮してる姿とか見て、なんかこうハイパフォーマンスで力を発揮することだけがこうスポーツの良さじゃないんだなみたいな思ったりとか、こう一人一人やっぱ人ってこう多様で、
え、それって何歳の時？
それ大学3年生ですね。
おお、すごいね。
そんなに当時は深くは考えてなかったんですけど、なんかコーチングも一緒に学んでたもんって、なんかこうパラスポーツで多様性とか、こう一人一人の違いとか、こう弱い部分じゃなくていい部分を見つけるっていうところを、なんかパラスポーツから学べるんじゃないかなみたいな、
それまでって、その福祉の世界だったりとか、その障害の世界って何かこう興味があったりとか、接点があったりとかっていうのはあったの？
そうですね、両親が特別支援学校の教員で、親戚に結構その障害のある方も結構多くて、私特別支援学校の先生になろうと思ってたんですよ。
へえ、なれるよ。
本当ですか？そうだったんですよ。でそれも興味もあって、ボランティアも、まあ、初めて、その時は初めてだったんですけど、参加したっていうのがありました、はい。
初めてその参加した時って、
はい、
まあ、ちょっと今までと違う世界じゃない？
そうですね。
まあね、ちょっとあのこう、子供たちができないことを頑張ったりとかすることにちょっとこう気づいたみたいだけど、
はい、
そこからこうのめり込んでいったその心境ちょっと聞きたいな。
そうですね。いやでもめっちゃ悩んでたんですよね、私。なんかこうチームのメンバーにもなんか辛い思いとかさせたりとか、なんか自分こうハンドボールしかやってこなかったから、なんかハンドボールを教えられる先生になろうと思ってたのに、なんかそれすら向いてないんじゃないかなみたいな思ってた時に、自分に何ができるんだろうなみたいな、なんかちょうどなモラトリアみたいな
ちょっと行き詰まってた
のね。行き詰まってました。それでなんかちょっと新しいことやってみたいなみたいなもあって、最初はでもそれぐらいの軽い気持ちで関わろうかなみたいな思いました
。それをきっかけにその車いすバスケットボールっていうところに行った、
はいはい、そうですね。最初はそれがきっかけで、その時は車いすバスケあんま関わってなかったんですけど、なんか障害者スポーツの初級講習会みたいなのにその後参加した時に、なんか車椅子スポーツみたいな参加して、なんか普通面白いじゃんみたいなちょっと楽しいみたいな。
それは自分も車椅子に乗って体験したって感じ？
あ、そうですね、体験して車椅子操作とか教えてもらって、でなんかドイツの話とかもいろいろ大学でも授業聞いたりしてて、なんかすごい面白そうなスポーツだなみたいな、もうちょっとずつ感じるようになりました、
あの、健常の、まあ、バスケットって、はい、まあまあ、3D じゃない？
あ、そうですね、確かに
車椅子で 2D な感じじゃない、感覚的には
ジャンプしない
んです、ね、そういう違いってなんかこう違和感はなかったの？
いやでもなんか車椅子の操作性とか、なんかもうな
ん
モビリティ感というか、なんかまた違 こう自分の体じゃないものを使うっていう
ところ
とか、
な
んか自分の体を制限して、でも微妙に拡張するみたいな、こうなんか 新しい身体感みたいなのをすごい感じて
そうかそうか、
はい、
なんか面白いな、なんか違う道具を使ってスポーツするってあんまないもんね
そうです ね、
ね、俺らもこれが普通だからさ、はい、忘れてるけどそうだよね、
はい、
そういう違いあるよね、
はい、
そっかそっか。ほんでそのバスケットに入ってって、はい、でドイツに留学、
はい、そうですね、留学しました。
お
その時はでもバスケはすごい関わってたわけじゃなくて、パラスポーツ全般でいろいろ大学でも柔道授業を受けてたりしたんで、なんかパラスポーツでなんか学べるところってどこあるかなって調べた時に、こうドイツはパラスポーツのクラブがすごく多いみたいなのをなんか調べた時に出てきて、あとはその国の制度とかも日本と全然違うっていうのも調べてって出てきたので、
うん、
なんかドイツ行ったら面白そうだなみたいないうふうに思って、2016年から2017年の1年間で、奨学金をもらって、留学をしてきました。
どうだったどうだった、随分ごめんね漠然とした質問だけど
そうですね、なんかパラスポーツだけじゃなかったんですけど、やはりもう海外で生活するっていうことがもう全く慣れなかったんで、最初はすごい大変で、改札もないですし、電車を乗るときになんかチケット買い忘れて罰金7000ドル
見つかったの？
いや見つかりました見つかったというか、買うんだみたいななんかいつ買うんだろうみたいな、
そうだよね、分かんないよね、
はい、とかなんかいろいろありましたし、でもやっぱそうですね、パラスポーツでいうとやっぱりどの地域に行ってもいろんな種目のパラスポーツのクラブがあって、でしかもなんか日本みたいに障害者スポーツ専用施設じゃなくて、公共のスポーツ、一般のスポーツ施設で普通にパラスポーツのクラブが活動してて、そこに体育館に車椅子も置いてありますし、だから子供が普通に電車とかで来て、そのまま何も持たずにパラスポーツ楽しめてとか、
それは障害者も健常者も一緒に、は
い、健常者の方もいらっしゃって、まあ、今日は友達連れてきたって車椅子の人が言ってて、なんか友達と一緒にじゃあバスケやろうみたいな、そういうサークル的な活動もありましたし、なんか本当にいろんな方が関わられているようなクラブが多くて、それこそ本当に地域に溶け込んで、障害のある方とない方の境がこう、ない。
それをさ、
はい、
ドイツに行って、はい、そういう思いで行って、
はい、
すぐ、
はい、
こう馴染めるというか溶け込めるの、
はい、いや最初は私もちょっとコミュ障だったんで全然馴染めなくて、ちょっと最初にドイツで車椅子スポーツ指導者講習会っていうのがあって、それに参加したんですよ。でその時私ドイツ語全く喋れなくて、でもうなんか何喋っていいかも分かんないし、いきなりアジア人のやつ一人来て、こいつ何年とか思われてないかなってちょっと気にしちゃって、あんま積極的に活動できないし、こう意味も理解できないから何しに来たんだろうみたいな感じ、結構悔しい思いをして、そっからちょっとドイツ語頑張って勉強しようみたいなのをちょっと思うようになって、すごい一生懸命ドイツ
語、ドイツ語結構難しいじゃない、
難しいですね、すごい文法も全然日本語と違いますし、英語とも違ってて、単語もなんかアルファベットじゃないやつ、
そうだよね、もうその本意がそのまま違うもんね、
そうなんですよ、
ね、
なんか定冠詞とか
聞こえない音がいっぱいあるじゃん
そうなんです、発音も難しいんですけど、半年ぐらいちょっとガチで勉強して結構喋れるようになって、そっからは結構積極的になんかいろんなところチームに顔出したりとか、講習会でもなんか積極的に質問したりとか、
すごい、
はい、できるようになって、結構1年間で成長しました、
ね、あ、そうなんだ、はい、向こうの受け入れとしてはどうなんですか、
はい、そうですね、受け入れとしては、なんか私は最初なんかクラブのなんかホームページあって、そこにメールしたんですよ、メールしてちょっと見学行っていいですかって言ったら、いいよみたいな感じで来て、でその間になんかこう何も考えずに行ったら、とりあえず一緒にやるでしょみたいな感じで声かけてくれて乗るよみたいな、車椅子そこにあるから取ってきてっつって、で最初からいきなり車椅子バスケの練習とか混ぜてくれて、すごい受け入れてくれました、
ね、あ、そう、
はい、
障害者のスポーツとライフスタイルを深掘りしてお届けするパラスポーツマガジンは、全国の書店ネット書店で絶賛発売中です。
ドイツでの障害者の生活みたいな部分も多少はこう見れる、はいはい、
そうですね、結構あのドイツの障害の方と一緒に活動したりとか、うん、道端での様子とか見たりしたんですけど、うんうん、結構障害のある方を田舎みたいなところで普通に毎日見かけて、うん、で車椅子の方とかもいましたし、うん、でなんか結構驚いたのがすごい周りの人も自然に接しているなっていうのを思って、スーパーマーケットで車椅子の方がちょっと高いところ届かないじゃないですか、うんうん、そしたらなんかあれ取ってみたいな感じで普通に話しかけて、うん、で男の人もいいよこれみたいな感じで、なんかこう子供が届かないから取ってあげるぐらいの感覚でこうなんか普通に助け合ってるみたいな姿がなんかすごい自然だなみたいな感じをしましたし、なんか結構ドイツは日本よりもバリアフリー進んでない駅とかあったりするんですけど、なんかこう一緒にこうベビーカーとかもうそれこそ車椅子とかも通れないところはこう運んであげてみたいなやってて、なんかすごいなみたいな。
そうね、それってなんか教わったわけじゃないのにそういうの自然にできるじゃない、はい、
そうですね。
ね。
何なんですかね。
それどういう違いがあるんだろうね。
私もすごいなんでだろうって結構考えてたんですけど、ドイツと日本って特別支援学校のシステムとか大体一緒なんですよね。うん、結構分かれている部分も多いですし、うんうん、自分で通常学校行くか特別支援学校行くか選択してみたいな感じなんですけど、うんうん、でもやっぱりこうスポーツコミュニティが結構大きな役割を果たしてるのかなと思って、うんうん、障害のある方とない方が一緒に活動して、で地域に参加する場所っていうところの役割をドイツのスポーツクラブが果たしているなと思っているので、うん、そこから結構社会に出ていったりとか、うん、健常者の方が障害のある方と接点を持ったりっていうのにやっぱ一役買っているんじゃないかなっていうの、うん、
なるほど、なるほど、はい、まあ、そういうその障害者と健常者のコミュニティをこう強くするために、はい、あ、まあ障害者スポーツというか、はい、まあ、スポーツという、ものを使ってコミュニケーションを取っていくっていうのは、はい、まあとても便利なツールになるのかななんて僕も思っているんだけど、はい、まあ、それを岡田さんは、そのマインドや学んだことを持って帰ってきて、はい、日本に帰ってきて、はい、また違う活動をされているんですよね。
そうですね、ドイツから帰ってきてからは、うん、すぐはなんか自分でなんか日本でやろうとか思ってたわけじゃないんですけど、うんうん、帰ってきてもう少しパラスポーツのこととかなんかもっと制度的なことを学ぶ必要があるなっていうふうに思って、うんうん、スポーツビジネスとかそういう仕組みを社会の仕組みを学べるようなところ、うん、大学院に進学をして、うん、あとは現場を見てみたいと思ったので、うん、東京都の車椅子バスケットボールチームのノーエクスキューズというところで2年間ぐらい活動をしました、
うん、なんかその海外で学んだこのマネジメントとかっていうのもこう日本に取り入れたりしてるの、
は
い
は
い、
そうですね、ノーエクスキューズで活動した時とかは、うん、私は本当にただ現場を知ろうっていうところでいろいろそうですね活動したんですけど、うん、やっぱり障害者スポーツ専用施設の方が借りやすかったりとか、ああ一般の施設はやっぱなかなか借りづらかったりとか、ああ
結構苦労してるね。
そうですね、苦労したりとか、ああ私も合宿場所をなんか探すとかやってみたりとかいろいろしたんですけど、ああやっぱこう車椅子 OK って書いてあってもなんかダメっていう風に言われるような施設がちょっとまだ受け入れたことないですねっていうのがあったりとか、 あとやっぱりパラスポーツやってる方々ってもうだいぶ障害需要ができているというか、うん、社会参加してる方々が多いと思うんですけど、うん、一方でその方々もあのレストラン行ってこう入店できないっていう風になってしまったりとか、うんうんうん、はい、なんか遠征帰りに温泉入りたいなって言ってたのに、なんか問い合わせたらやっぱ車椅子だと入れませんって言ってなんか残念だなって言ってるのを見たりして、ああまだまだ日本ってその障害のある方の社会参加で難しいんだなとか、
う
ん、
そうだね、
っていう課題にすごい気づかされましたね。
そうですね、いろいろ、まあ、苦労しながらバスケットボールの方をやりながら、うん、そしてまた自分の団体も、立ち上げてますよね。
はい、
それは、一般社団法人ノッキュー。
はい、
これノッキューってどういう意味なの？
ノックするっていう、こうコンコンってノックするに、You は英語の You、あなた、っていう意味なんですけど、うん、こうやっぱりこう障害のある方とない方がお互いにこう お互いに分かり合えないだろうっていうふうに、心の扉をこう閉ざしてしまう時がこうあるんじゃないかなと思って、
なるほど、
その心の扉をノックしてお互いに開いていこうという意味で、ノッキーという名前。
これ俗語
俗語です。
これ、ミュー語。
ミュー語でした。勝手に作りました。
面白い。はい、そしたらさ、はい、そのちょっとミュー語のノッキューっていうのも、はい、ちょっと、また次回、ちょっと詳しく、はい、お話聞きたいと思います。
はい、
今日はこの辺で終わりかな。
はい、
お話いただいたのは、岡田ミューさんの底が知りたいでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間となってしまいました。岡田さん、どうですか？
そうですね、野島さんと初めてお話できてすごく楽しかったです最後に、直近で開催される大会についてちょっと告知をしたいんですけれども、
はい、それ何の大会？
車椅子ハンドボール、
ハンドボール、
はいはい、大会を7月の23日、うん、日曜日に新宿区のコズミックセンターというところで開催します、う
ん、はい、この7月23日に車椅子ハンドボールの大会は、はい、これ誰主催の？
これは一般社団法人ノッキューの主催で、新宿区さんと共催で行わせていただいております。
はい、あ、そうですか、
はい、
分かりました。ぜひ7月23日、新宿の何だっけ、
新宿のコズミックセンターというところで、
はい
はいはい、体験会とあとは観戦も受け付けておりますので、
はい、
ぜひいろんな方にの試合を見に来ていただけたらと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。お相手は野島博士と
岡田美優でした。